皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この番組はアニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅宏さんに練馬区ゆかりのアニメ関係者について語っていただき、その作品の魅力を探る番組です。第2回の今回は前回に引き続き映画この世界の片隅にが大ヒット上映中の片渕須直監督について語っていただきます。氷川さん、原口さん、よろしくお願いいたします。進行は練馬アニメーションサイトの山本が務めます。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。さて、前回の一番最後に原口さんからあったご指摘がとても印象的だったんですが、片渕監督が日本大学芸術学部で学んでいる時の指導教授が池田博さんだったことも重要ということでしたよね。東映動画で高畑勲監督と同志であり、ライバルであった池田博さんの教え子だったというのが、
実は大きな要素なんですかね。
そうかもしれないですね。まあ、東映動画っていうね、まあ今東映アニメーションですけど、が映画の会社だってこともちょっと大きくてですね。
なるほど。
自社映画、やっぱり、非常に厳しくてですね、例えばこのテーブルの上にあるね、コップ一つでも、それがどうしてここにいなければいけないかっていうことを、大道具さん、小道具さん、全員チームで、練った上でないと撮影ができないみたいな、そういう風習があるわけですよね。つまり根拠を求めるみたいな。多分それは、高畑さんや池田さんから、伝播してって、まあ、日本のアニメーションの何と言わずね、結構そういう要素が多くて、そこは多分アメリカで作られてるようなアニメーションと少し違ってて、それが今言った高畑イズムみたいなところで一つランクが上がってですね、もしかしたら今回のこの世界の片隅でもう一回ランクが上がるっていうか、ここまであればもっとその上、高みがね、目指せるみたいな、リアリズム系のね、考え方があるんじゃないかと、そういうふうに思ってますね。
なんか楽しんでやってるって感じしませんか？
します。すごく。
そうなんです、うんうん、ね。昔ね、高畑監督かなんかのインタビューで趣味はって勉強ですって答えたっていう冗談みたいな話があったけど。
発見の喜びみたいな。
そうそうそう、うん。だからね、調べていって何かね、自分の目的地にたどり着くんだけど、うん、目的地に余計いろいろお宝があるじゃないんだけど、はいはいはい、その何倍にもね、その調べてた結果手に入るものっていうのが豊かであるっていう。
宝探しっぽいところはね。
それがね、多分ね、片渕さんのこのリサーチは決して苦行ではない、ね、うん。この世界っていうのを本当に、多分、鈴さんのことが好きでしょうがないですよ。その、架空の人物だけども、鈴さんのことを知りたい知りたいって思う気持ちが、多分まあ原作の河野さんの、本当にこう、実証的な漫画が、そこのまずベースにあって、じゃあ、本当にいた人なんだったら、この隙間の部分にもきっと本当に鈴さんが生きてるだろうと思って、やっぱり背景に立っている建物をも調べてったら、なんかそこの人が、なんかその、実は空襲で亡くなっちゃったってことが分かったりするわけでしょ。で、分かったら、通りすがりの時にその親子が、こう、何気なく立って話をしていたりするシーンまで付け加えちゃうわけじゃないですか。で、そういうことによって、主人公以外の人生っていうのがどんどんそこに付加されていくっていうことは、多分ですね、なんかちょっと表現としては楽しいって言うと、なんか人のね、非常に過酷な時代だから、楽しいっていう言い方ちょっと当たらないかもしれないけども、うん、ある人間が好きだっていうかな、はい、なんかその時代を生きていた人間っていうのに対しての愛おしさみたいなものが多分、どっかで出てくると、もう止めどもなくなるんじゃないかなっていうのを、ちょっと想像してしまう、うん。そういうプロセス自体がどんなに、そういう発見が多かったかっていうことがね、作品そのものに言うことをセットになってね、感じられるっていう、そういう作品かなという気がしますね。
マイマイ進行の時から、まあそういうのは強く出てると思うんですけど、まあ、それが今回またその原作がよりまた実証的だったことがあったので、よりこう、精緻化というか密度が上がってる感じしますよね。
はい。僕また不思議なのは、マイマイ進行の場合は、はい、高木信子さんっていうのが一応進行本人
で、はいはいはい。
で、河野さんの場合は、結局鈴さん本人ではなくて、一種のやっぱりおばあさんとかから聞いたいろんなこの物語を構成して架空の人物を作ってるって意味で言うと、ノンフィクションよりはフィクションなんだけども、はい、でも見た感覚から言うと、逆にこちらの方が実在感が増しちゃってる。うんうん、本当にいたんじゃないかって本当に思えるね、うんうん。そこがやっぱり完成度っていうのも含めて、片渕さんも前作よりもね、世界を作るってことに対して、徹底的にチャレンジされたんだなっていうことを感じられるんですね。
さっき原口さんおっしゃいましたけど、片渕監督信じてますよね。鈴さん絶対生きてたって。
まあ、そのために作ったみたいな。ちょっとおっしゃってましたからね。自分が信じてる実在感をお客さんにも共有してもらいたいっていう 思いで作られたようなね、とこあると思うんですね。
今はなんか91歳の鈴さんがどっかにいるはずだっていうニュアンスの発言
をされてます、広島の優勝を祝ってるんじゃないかと。
でもそこまでやっぱり監督自身が思い込んでいる、嘘じゃなく本当に思ってると思うんですよね。それがこうやっぱり画面の中に溢れていて、なんかそれがお客様にも共有できた結果なのかな
と。
まあ、
それはね、大勢の人と共有できるってことは素晴らしい
ですね。はい、そうですね。
しかも科学技術的ということがそこにあるんだと思うんだけど、うん、お好き性っぽくないじゃないですか。
うんうん、
つまり、こういう人がいたんだよ、すごい人だったでしょって偉人伝を書くわけじゃないじゃないですか。うん、はい、だからこそ、こちらは選択の自由で、うん、こっちが好きになるのも自由っていう感じの客観性っていうかな。うんうん、それがすごくあるので、うん、心地よいですね。映画自体のね、うん、その、こう、そよ風っていうかな。なんかその、すごいこう、緊迫感の中になんか塗り固められていない分、うん、なんか本当にその、オーラを自分も一緒に歩いてて、鈴さんの魅力に触れて、こちらが好きになるっていう、まあ、こう、まんまと片渕監督の、あの、狙い通りになってるんだと思うんだけど、狙いを感じないぐらいこちらは、あの、そこの、あの、演出にね、ちゃんと乗せられているっていう、この形が、すごく心地よい。
なるほど。今、その片渕監督がどういう監督かということを伺ったんですが、じゃあその片渕監督らしさを、この世界の片隅の中で最も感じる場面。まあ、もうすべてが片渕さんらしいといえばそうなんですけど、特徴的にさらにこう、挙げるとするならどこだと思いでしょうか。じゃあまた次の答えをお二人から聞きたいと思います。お氷川さん、機銃奏者そして、原口さんは衣食住を丹念に描き込んだ場面。今の話の流れで言うと衣食住を丹念に描き込んだ場面のところが原口さんの方から。
まあ、そうですね。はい、まあ、ちょっと前のところでもすでに少し話してしまったんですけども、はい、やっぱりまあ、その、もともとね、先ほど言ったように、高畑宮崎作品の時に、何が好きだって、もちろんその、宮崎さんは空を飛ぶところがあるとか、いろんなことがあるかもしれないけど、やっぱり、食べるっていうことが、本当にその、幸せに見えるっていうことっていうのがね、はい、小さい時からこう、廃人なり、赤毛のアンなんか特にそうですね。その、感じた部分なんですよ。それで、そういうことを、じゃあ他の監督がみんなこう、憧れてる部分があって、高畑宮崎さんの方法論をこう、ある意味こう、追いつこうと思っていろいろチャレンジするんだけど、なかなかね、やっぱりその、食べ物を美味しく見せるって、いくつかの要素が必要で、ちゃんとその食材の吟味と同時に、作画技術と、あと色彩設計、はい、と、撮影の全部がちゃんと、がっぷり、ね、組まないとならないんだけど、この、今回の作品で言うと、まあ、一番典型的なこう野草を集めてきてね、はい、煮るって、まあ、結局その、そういういろいろ配給がね、滞ってくる食材が困難な時代だからこそ、それはなんか空腹に耐えるのではなくて、創意工夫をしながら、こうやって食べればちゃんと、毎日のご飯が食べられるでしょっていうことを、はい、見つけ出す。はい、なんかその、鈴さんのその起点みたいなものも含めて、あそこの一連のシーンがすごくその、楽しそうに見えるんだよね。はい、その、工夫すること自体が楽しい。それからその、まあ、南高飯、はいはい、あれの、なんか実際作ってみたら、うわってなるところも含めて、あれがなんかその、思い出ポロポロのパイナップル食べるところみたいなのもちょっと連想しちゃうんだけども、はい、やっぱりその、初めて食べるものを食べる瞬間のね、体験って誰にでもあって、それは美味しいとは限らないと、
はいはい。
で、本当は美味しくなかったんだけど、はい、そのこともなんかね、楽しいっていうかね、はい、その幸せな幸福感があるっていう、その、本当にその食の描写っていうのが、はい、本当にその、ずっとそのね、平和の時も、本当にその、もう、空襲相次ぐ時も、それからもう、鈴さんがもう終盤ね、もう一番まあ辛い状況に置かれた時でも、やっぱり食べるっていうことは、もう非常にこう、丹念に描かれ続けている。当然そこには着るものをね、要するに門票を作るところとか、なんかその、ちょっと工作っぽいっていうかな、うんうん、なんかそういうところもね、なんかその、単に当時の服飾史を客観的にやりましたとか、食べ物を紹介しましたじゃなくて、スーさんだからこういうことをしたんだっていう、やっぱり個性もちゃんと出てるじゃないですか。うんうん、それはなんか平均化することではなくて、鈴さんという特定の人のものの考え方とか人生っていうのをちゃんと描いててね。 それに私たちはこう立ち会えてるっていうことがすごくね、何よりもこの映画の中ではすごく大きな魅力の一つだったので、うん、まあここでも一応映画選ばせていただきました。
はい。その先ほどの話から言うと非常にこう、素直に今の話すると入っていけるんですが、氷、うん、川さん、機銃奏者というのは、またどういうところで
怖かった。
怖かった
内容を知ってるのに、はい、まあ音が怖いですよね。
うん、うん。
で、まあ機銃奏者じゃなくて、まあだんだん後半に行くに従ってね、戦局悪化するに従って、そのアメリカのですね、実際の戦闘機とかがですね、どんどん進行してくるようになるんですけど、まず高射砲のね、あの着弾に色がついてるところ。
あ、はい。
これあの、ここ数年ちょっとお付き合いのある宮崎県のですね、あの、まあ、亡くなられたイラストレーターの大来の龍さんが発表せずに自分のですね、ご自身の油絵として描かれていた日本海軍のですね、艦船の戦闘描写の中に水柱に色がついてるのがあって、その時になんかちょっと、あの、知人がね、あの、海軍の着弾にはどの方が撃ったか分かるように色がついてるんだって説明を受けていたんで、見た瞬間に、あっとかって。
なるほど。
で、しかもそれが、だからその絵描きが見たらその色がこう見えるみたいなところも含めてですね、はい、まあいろんな意味を含めてて、非常に感心したんですけど、その同じ空から今度はスーさん目が出て、あの、機銃が降ってくるっていう時に、機銃奏者の話はですね、やっぱり僕たちも昭和30年代生まれなんで、ギリギリね、あの、直接間接で知ったり映画で見たりテレビで見たりして、わかる、あの、民間人のやっぱ戦争の恐怖としてあるんですけど、うん、大体特撮だとあの、機銃がですね、飛行機の機銃のところに豆球かなんかついてて、
はいはい、
ピカピカピカみたいな感じだったりしてですね、はいはい、まあなんかちょっと記号化されたような印象があったりして、あの、言うほどそんなに身近に感じてなかったんですけど、これは本当に、まあ、航空士官としてもやっぱり著名な片渕さんならではの、うん、どの機体が、多分ね、進行する方向性まで全部、どの空母から発艦して、はい、航続距離どれぐらいで、はい、まあ、積んでる機銃がね、何ミリでとか、それから発射した時に、秒間何発でるかってことと、はい、あの、だからいちいちこう装填して、こう、発射されると多分ライフリングでこう回るところまで全部イメージされて、作画演出されてるんですけど、はい、そういうのがだから全部連動した時に、はい、まあ、ちょうどシーンとしても、あの、スーさんが追い詰められたり追い詰められちゃって、
はい、
まあ、自由のね、あの、象徴みたいな、本物が原因かわからない白サイズを見てる時に、それが来るんで、はい、うん、まあもうともかくもうびっくりしちゃって、初見の時に。
なるほど。
本当に怖かったし、うん。あと原作にないね、あのベニが壊れる意味深いですね。
はい。
ところもあったり。うん、と、あの、夫婦の機微みたいなやつが一気に折りたたまれててですね、うん、すげえとか思って、ちょっと腰を抜かしました。
なるほど。
まあミリタリー描写もすごいんですよっていうね。
はい。
うん、さりげに。多分、過去、実写映画も含めてね、内レベルでの。
そうですね。
交渉に基づく描写だと思います。うん、
なかなかその着弾に色がついているっていうのは、ところまではやらないですよね。
あと、ま、先ほど話題に出てたね、あの、焼夷弾もね、まあ、ホタルの墓の描写へのちょっと色も、ご本人から直接聞いたことあるんですよ。
うんうん、
ちゃんと調べ直して、うん、あれも何発かにこう分かれてね。
うん、
しかも、落ちた時のこの、カチャンってこの、
はい、チャリンチャリンってカチャンっていう
のがね、あれ怖いですよね。
はい。あの、最初に空襲が起こった時に、お父さんが、伏せようって言ってやってきた時に、破片が、
あれも怖い
ですね。当たるぞって言うじゃないですか。その弾そのものじゃなくて、破片がこう、出てきて、それでそこまでに描かれている日常の風景に、みんなこう傷ついていく。木がえぐられ、瓦が割れ。あれもさっき原口さんおっしゃったように、そこまでの日常生活を描いているから、その空間が自分の街みたいになっているところが、こう、えぐられていく感じ。あれはやっぱりすごい印象的だった
ですね。もね、焼夷弾ね、最後の方まで片付けられてないんです
よ。あ、そうですよね。
畑にずっと残って
る。そのまま残ってる。
片付ける。原作もそうなんでしょうけど、うん、その、コメディになってるじゃないですか。
はい、はい。
あそこでお父さん死んでたら、本当に普通戦争映画になって、まあね、というふうに、過去の戦争映画のね、定番でこう、引っかかるっていう。なんか、まあその、だからそういうことも含めて、あの、人の生き死にに対して、もうどんな時も人がね、死に直面してるけども、死ぬこととこう本当に生き残ることっていうのは本当に神一人で、うんうん、それはたまたまあのような危険な状況でも生き延びるっていう場合もあってっていうところもね、公平な感じがするんですよね。うんうん、なんか悲劇のために悲劇とか、反省のために人の死を描くではなくて、なんかやっぱり、統計的には、うん、あの、ここで生きた人もいる、死んだ人もいるっていうことをちゃんと両方見せるみたいなことをやってるんですよね。うんうん、そういうのも良かったなと思います。
はい。 本当にお父さんが言ってるのは、自然界のエンジンの話なんでしょ。で、終戦間際に、やっと自然界が活躍し始めて、うん、でもちょっと間に合わなかったっていうのは、まあ、これ、機動戦士ガンダムのゲルグルの元ネタになってるんです
よ。そうなんですか。
そういう、航空マニアつながり。
なるほど。
あ、すいません、余計なこと
言って。いえいえ。それでは本日二つ目の質問に移ります。この世界の片隅にというのは、片渕監督にとってどんな作品になったと言えるでしょうか。こちらもキーワードをお願いします。氷川さんが人間性の徹底追求、原口さんが日本の市民史を誠実に描いた作品。まあ、両方とも、あれですが、ちょっとお二人からご説明いただければと思いますが、じゃあ氷川さんから。
前々から片渕監督って、名犬ラッシュを筆頭とする名作路線っぽいものと、はい、もう一つ、エースコンバットのゲームまでね、やられてるような、そういう、航空、特に戦闘機のね、
はい、
研究をやられてるっていうのは、はい、どういうバランスの中で、作家の中にあるのかなと思ってたんですけど、うん、まあ、結局どっちもやっぱ人間がね、作ってるものっていうことなんだと思うんですよ。
なるほど。
うん。スーさんが料理を作るのと同じ人間の手がね、兵器も作るしっていうことだと思うんですよね。うん、で、それを10日に描いて、本当にドキュメンタリー的にね、あった時に、それをどういうふうに、ね、感じますかって問いかけをしているような気がしたわけですよね。うん、人間っていうのはそういう、同じ手がいろんなものを作るっていうのは別に70年前のね、戦争中でも今でも変わらないわけなので、うん、そういうことを忘れてしまうと、やっぱり今たまたま平和っぽいですけども、はい、また同じようなことを繰り返しかねないっていうことも含めて、まあ、人によっては受け止めると思うし、う
ん、なるほど、
そういうことも含めて人間っていうものの多面性、多様性、っていうものを、一つ徹底的にいろんな角度で追求したんだと思うんですよね。スーさんだけじゃなくていろんな人が本当に前日に生きてるっていうような感じがするのは、多分その人間の多面性みたいなものを、ね、描かれてるんだと思います。
氷川さんの発言の誤解を与えないためにちょっと確認したいんですが、はいはい、人間性ってともするとヒューマンな側面を指してしまう言葉であることがあるじゃないですか。うん、そうではなくて今氷川さんがおっしゃってるのは多面性ってことですね。
そうですね。人間のまあ本質でもいいんです
よね。原宇さん、日本の市民史を誠実に描いた作品。
それこそ名犬ラッシーも多分そういうものの出発点の一つかもしれないんだけども、片渕さんの中で、先ほど言ってたその、高田さんなんかがね、こう追求してきたことと似た道筋を片渕さんも歩んでる。それ結局何かって言ったら、最初西洋から始まって日本で自分の足元に来るっていう流れがちょっと近い。はい、
うんうん、
で、高田さんもハイジや三千里や赤毛の庵をやっていたんだけども、まあ、ジャリンコ治療やり、セルフキの合衆やり、ホタルの墓をやりって言って、まあ、それ以降ね、結局基本的に自分が生きてきた日本っていうことに、こだわるじゃないですか。はい、それで、で、まあ、その、多くの作品において、やっぱりその日本っていうものの、あるその、まあ、歴史上のね、この人物を描くっていうことよりは、そこで普通に生きた人にスポットを当てるってことをやって、うん、そのための、まあ、先ほど借りてリサーチっていうことがすごく大事だったんだと思う。うん、で、それに近いことが、まあ、別に狙ってはいないと思うんですけど、似た道をね、片渕さんが歩んでて、しかもまあ、今後わからないけども、少なくともその、有手姫では、先ほど言ったこうホルスに近いと思うんです。私そのファンタジックなものにあるメッセージを込めて、でも、それを成立させるために、客観性とか、非常にこう、ディティールに対しての掘り込みが必要であるっていうことで言うと、これは多分、片渕さんにとってホルス的なものなんじゃないかっていう。だけど、前々進行になってくると、それはむしろもうそういうそのファンタジーとしての要素っていうことよりも、むしろ日本の同じ場所で1000年前と今っていうものをこう、行ったり来たり。これはなんかちょっと思い出ポロポロに近い感じが、なんかあってね。その、高畑さんは別の意図で別の巡り合わせでそういう企画と立ち向かったんだろうけど、日本っていうものを正面から迎えようとすると、それは日本の多分過去に向き合うことで、だけども過去を過ぎ去ったもので、今とは違う、例えば今よりも至らなかったとか、うん、今よりも素晴らしかったとか、いずれにしても今と引き比べてね、やるのではなくて、この作品自体は今も昔も変わらず、その同じような気持ちで生きてきた人がいて、それと観客の気持ちをつなげるっていう意味、うん である。だから、うん、まあ、すずさんって名前はあるんだけども、無名の一市民っていうものが、たまたま体験したある人生の一時期っていうものを実感を込めて描くっていうことをね、やるってことは、もしかすると、高畑監督すらもう到達していないかもしれない、うん、思うんですよ。ここまでやるっていうことはね。うん、だけど、それは、ある、なんていうかな、その、高畑さんがいろんなことを始めた果てにね、やがて誰かがチャレンジしなきゃいけなかったことかもしれないし、うん、同時に、これが今作られてる意義っていうのもものすごく感じられて、政治とか経済っていうものを客観的であろうとするあまり、今度その、あまりにも多面的、多角的に見るとね、これはまあ、戦争も原発も何もかもそうなんだけども、それぞれの立場はあったっていうことになって、そこには善も悪もないっていう形での歴史的な達観とか定観に近いものになる、うんうん。だけど、それはそれで一つの大事な科学的な側面なんだけど、戦争というある時代の中で普通に生きた人の目からは、その時代がどう見えて、その人の人生はどういうふうにね、翻弄されたかみたいなことに関して、描くときには、やっぱりそれは人間が一人一人別人であるように、その人からしか見えない人生とか歴史がある。それは語るべきだと思うんですね。そのなんか政治家が語るのではなくてね、うんうん。本当にその何の変哲もない人から見えたものが語られる意味があって、で、それはオーラルヒストリー的には市民史っていうのもだいぶ前から意義が認められてきてるんだけど、アニメーションっていうのは結局その俳優が演じる実写のドラマだったらその俳優のイメージがついてきちゃうわけだけど、はい、そうでもなくて、うん、絵で描かれたアニメーションの中に、今では再現不能なね、いろんなこの建物にしても風景にしてもそれを等価値でちゃんと描き出すことができるっていう意味で、絵で描かれてるにもかかわらず、そのドキュメンタリー性っていうか、記録映画性っていうものっていうのは、他のメディアをこう超えるような力がある。その代わり、本気でやらないとそこまで達成できない。で、それをね、やってのけているっていう感じがしたのでね。だから僕はその、すずさんにしか見えないものっていうのに対してすごく丁寧に描いてくれているからこそ、すずさんが結局、まあ、戦争が不意に終わった時に、自分が犠牲にしてきたものに対して、初めてすごく、おえつするというか、感情が噴出するじゃないですか。それまでのすずさんは本当に、周りから見てると、すべてこう、従順で状況に合わせていて、不満なのか、なんか楽しいのか、ちょっとわからないようなところも含めて客観的に見えていたところが、この最後にやっぱりすずさんの中で、どうしてもこう許せない、こう、理不尽なものっていうのに対して声を上げずにいられないっていうあの瞬間までね、やっぱりそれはあの時代の広島で生きた人の人間としてね、この瞬間の説得力っていうものは、変に客観的に、多面的に、いろんな立場を描いて、情状酌量するんではなくて、明らかにこういう人生を送った人にとってはね、この叫びは真実なんだっていうことを感じさせるもの。うん、僕はあの時のほら、恵子さんが終戦の時に、家のこう脇で、パルミのことを思い出して泣くでしょ。要するにそう人前ではなくて、あそこで一人泣くじゃないですか。あれ全く同じなんだよね。結局、その、すずさんと同じように、恵子さんの人生もあって、あそこまで我慢してきた人が、あそこで見るって、あれは、通りすがりに見かけるようにカメラがあるじゃないですか。はい、我々もたまたま見かけると思うんですよ。はい、その時に、恵子さんに何があったんだっていうことを、ある意味、こう、淡々とそれまで見せてくれているからこそ、初めて、もう、身に迫るっていうかな、ことがあるね。そういう一人一人のね、市民っていうものの人生を、描くって簡単なことじゃないんだけど、アニメーションって本当にこれのために力を発揮するんだっていうことをね、うん、証明してくれてたよ。そんな風に思えたっていうことですね。
だいぶ熱が入ってしまって、だいぶちょっと時間が多くなりました、いかがでしたでしょうか。大ヒット上映中の映画この世界の片隅について今日はお話を主に伺ってまいりましたけれども、ご覧になった方もまだご覧になっていらっしゃらない方も、今のお二人のお話で興味を持っていただけたら嬉しいです。次回第3回も片渕素直監督を取り上げます。どうぞお楽しみに。本日のご意見番は
氷川立世と
村口正浩でした。
どうもありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いします。